ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の地区長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第50回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、50回なんですね。
50回なんですね。
すごい。はい、じゃあ行きましょうか。
行きましょう。
はい、
はい、今回のテーマですね。
はい、
勉強法についてです。
はい、
はい、今日はどんな勉強法を教えていただけますか。
今日はですね、これです。
はい、
インキュベーション520。
初めて聞いた言葉なんで何が何だかわからないんですけれども。
そうですね、はい、インキュベーションって多分、ビジネス用語だと思うんですよね。
全く見当がつかないんですが、ね。うん、何ですか。
なんかこうビジネス立ち上げて、うん、そこにこう資金の援助とかこう 財政的な面で、
はい、
地方公共団体とか国が援助するような、うん、まあ、こう壮大なプロジェクトを掲げてるビジネスの時に、
はいはい、
インキュベーション言葉を使ったりするんです。つまりその仕事を、まあ、最初の方だけ手伝います、うん、お金の面で手伝います。
はい、
はい、まだピンとこないですよね。
え、じゃあこれを勉強に当てはめると最初の方だけ手伝いますですか。
何のこっちゃダメですかね。で、インキュベーションって、実地上行くとお分かりになると思うんですが、何かというと孵化する、卵を孵化ですよ。
はい、
うん、あれインキュベーション。
はい、
うん、
う
ん、
それ
はい、つまり卵からヒナが帰る、はい、ヒナが帰るっていう結果を生むためにすることですよ。じゃあ何かっていうと、はい、自然界の場合では親鳥が卵を温めるっていう行為ですよ。温めなかったらヒナは生まれてこないかもしれない。
そうですね、
はい、でしょ。でこれ勉強の場で答えを出す、これ難問の時に使うテクニックなんですが、うん、答えがわからない、答えを出すためにする手ですよ、方法です。
あ、っていうことはちょっとヒントを出す的なことですか。
うん、
ちょっと違う
っていう感じで捉えてもいいのかな。
はい、
はい、難問に使える勉強テクニック、はい、なんだよそれですよ、早く聞きたいですよね。
はい、
で具体的に言うとこういうことなんですよね。数学の証明問題とか文章問題でちょっと複雑なもの、ガチャガチャ自分で頭の中でうーんってうなりながらやってるんだけど、なかなか答えを導き出せないと、5分ぐらい考えたらそこで思い切ってやめる、
はい、
考えるのをやめる、そして次の問題に進む、
はい、
これでいいんですよ。
何が起きたんですか。
これがインキュベーション法になる。
今何が起きたんですか。
どういうことかっていうと、考える、一生懸命考えて考えて答えが出せない。自分が、はい、持ってる手を、使い尽くしたっていう状態になったら、もう思い切って手を離す。手を離して次の問題に進む。そうすると、脳がですね、他のことをやっているときに、他の問題を解いたことがきっかけとなって、あ、さっきの問題ってこうすればいいんじゃないって考えが浮かんだりするんですよね。
はい、
面白いですよね。そういう時ってあります
ね。あります
ね。ありますよね。はい、そう。なので、なかなか解けない問題に出くわした時には、自分の中でもう5分とか、10分はちょっと長いかもしれないですが、テストの時間の中でね、5分とか6分とか考える時間の最低の時間っていうのを決めておいて、目いっぱいの時間を決めておいて、それが経ったらもう次に進むっていうルールを作りたいんですよね。で次の問題を進める進めていくうちに、何かの問題がフックになってパッとひらめいて解放が浮かび、さっきのわからなかった問題、飛ばした問題を答えることができるようになるかもしれない、うん、この手法を取ってもらいたいです。
はい、
うん、なんかまだピンときてないみたいな。
まだピンときてないです。
で、頭のいい子なんかによくあるんですが、はい、いつまでも考え込むっていう子がいるんです。つまり答え出せないとすっきりしない、気持ちよくない、うん、まあ、大方はそういう感じかな。中途半端で終わらせることってなんかモヤモヤっとしていて嫌じゃないですか、はいはい、ね、 でもそれが実はテストの場合では非常に効果がある。思い切ってやめる。
で、そのやめて次の問題を解いてる間にひらめいたかもしれないからやめますよね、
うん、
で、ちょっと意地悪な質問なんですけど、
うん、
1問目がわからないで5分考えてやめた、
うんうん、
2問目も考えて5分考えてもわからなくてやめたとか、やめた問題が山積みになっちゃいそうで、それこそどうしようみたいな思っちゃうんですけど、
うん、それでいいですよ。
それでいいんですか。
できるところからやるっていうのがやっぱり鉄則ですし、
はいはい
ね、
それで最終的にそのまだ解き終わってない問題にまた戻るってことですか。
そうですね。で、インキュベーション520っていう名前がついてるんですが、これ僕が作ったんですけども、
はい、
520って意味があって、
はい、
ですね、僕が読んだ本、昔読んだ本にも出てたんですけども、考える時間が、ひらめきが湧く時間、フックがやってくる時間、はい、うん、っていうのは人によって個人差があるんですって。で、それが大体5分から20分の間なんです。
考えるのをやめてから5分から20分経った時にひらめくかもしれない、
うん、そういうこと、
はい
はいはい、なのでその時間内で、ひらめきを待ちたいです、
はい、
うん、20分経ってもひらめかないならばもうなんだろう、こう優先順位を思いっきり下げてしまって本当に時間が余ったら取り組む問題っていうふうに回しても構わないですよね、うん、これを知ってる知ってないでもテストの進め方ってだいぶ変わると思います。特に数学なんかそうじゃないですか。
それって誰にでも起きるんですか。
誰、個人差ありますよ。
個人差あるけど、
で、これ条件があって一生懸命考えるっていうのが条件なんですよ。最初に
最初に、
うん、中途半端な感じで考えてると、うん、インキュベーションは起きないってこと。
ほ
うん、だから自分の持ってる手を全て尽くすってこと、これが条件になってきます。
へえ、
うん、で、限界まで考えて考えると考えて考えてもうこれダメだって手を離すと、もうなんだろう、コンピューターで言えばオフライン状態になるみたいで、オフラインなんだけども使えるっていうか脳は動いてるみたいなんですよ。
すごいな、
うん、脳って面白いですよ、う
ん、自分が考えてる、自分が考える代わりに脳が考えてくれてるわけですよね。
そういうこと。で、これを多分かっこよく言うと潜在意識っていうと思うんですけども。
あ、そうなんですか、
うん、一生懸命考えてる時間が潜在意識の時間で、潜在意識の時間がそのオフライン状態ですよね。それが手を離してると。
今までそういう勉強の仕方したことなかった。
まあテストの場なんかで分かんなかったら次に進みなさいなんて話をよく聞くじゃないですか、
はい、
うん、あれ正しいんですよ。
そうなんですね。
で、それを技術的に脳科学的に知ってるか知ってないかは大きいですよね、
はいはい、
テストの進め方は全然違ってきますからね、
うんうん、
あ、できなくてもいいじゃんっていうことで安心感もありますし、一生懸命考えてるからこの後何かフック、もしくはひらめきがやってくるかもしれない、そう思えるだけでも勇気持って次の問題進められ
ますも
んね。ますね、不安抱えて進めるのと勇気持って進めるのと全然違いますから、うん、
違いますね、うん、すごいですね。
そういった脳の特性があるんですよ、
はい、
1級でしょ、5
人
家庭学習でも使えると思いますけどね。その通りなんですよ。レバレッジ
がかかる。いけるってことですよね。
うん
うん、
はい。
お
ーお
ー。お、いいこと聞きましたね。う
ん、はい、うん。あんまりこのことを知ってる人いないと思います。こ細かいところで説明できるですよね、
はい、うん
うん。脳科学の方なんじゃないですかね、
うんうん。
勉強の仕方のヒントになることっていっぱい出てきますからね。
はい、
こういうのを駆使して、ね、
はい。そうですね。このインキュベーション520知っているとなんかちょっと、なんていうのかな、勇気が湧くというか、うん、心強いですね。
心強い。
心強い。
本当にそうですよ。
はい。
はい、
よろしいですか。
よろしいですよ。
はい。
ぜひ皆さんも、というか、はい、お子さんにもね、まあ、まだ見たらこういった話はしていきますので、
はい、
しているので大丈夫なんですが、ね、うちの塾に通われてない方とか、ご自身の勉強なんかにもね、
はい、
役立てられるかなっていう方は、ぜひトライしてみてほしいなと思いますので。
はい。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。 それでは次回も学べカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。